渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾カウンセラーの渡辺大樹です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日もね、いただいたレターご相談、ご質問にお答えしていきますのでね、ぜひね、最後までお付き合いください。ご夫婦のね、関係のお悩みであったり、親戚のね、猫ちゃん多頭飼育崩壊に関するね、ご相談、などなど、レターもね、ご紹介していく予定ですので、よろしくお願いします。で、近況もぜひお話ししたいんですよね。まあ、まさにね、そのヒロイン婚活力の話、アップデートをね、予定してまして、最近そのことをいろいろね、頑張っていて、お伝えしたいところなんですけども、回はね、ちょっと分けようかなって思います。うん。で、今回でね、それはヒロイン婚活力以外にもね、ちょっと、もうこんなんもやってみたいなーとか、これどうなんやろうとかね、いろいろ考えてたりもしていて、まあだからちょっともう溢れてしまっているようなね、いろいろ、こう思いが溢れているというか、やりたいことも溢れてるみたいな、そんなね、状況になってるところなんですけども、まあそんな近況もね、ちょっと交えつつ、今日はね、レターにもね、たくさんお答えできれば、いいなぁとね。そういう回にできればなと思ってますので。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ早速ね、レターいきます。匿名の方ですね。少し勇気のいる話なのですが、藁にもすがる思いでご相談です。ありがとうございます。私は1歳年上の夫と結婚して丸3年の主婦です。夫とは共通の友人夫婦がきっかけで知り合いスピード婚をしました。ありがたいことに子供にも恵まれ、現在年子3人を育てています。この状況下で時間と心に余裕がないのは当たり前といえば当たり前ですが、私は夫あっての子供たちと考えているので、数ヶ月レスが続いていることを問題視しています。これまで試行錯誤してきましたが、夫が全然向き合ってくれません。忙しい、疲れてる、やればすぐ妊娠すんじゃん、と背中を向けられたり苦笑いして去られたりして何も解決に向かわないのです。最初はレスが辛かったのに今では本気で向き合えない夫との関係性にすごく寂しさや悔しさが募り、どうにかなってしまいそうです。かといって夫に変わるのを求めるのも違うと思うので、勝手に寂しさや悔しさを感じている私が変わらないとと思っているのですが、解決法が見つかりません。どうかこんな私に助言をください。応援しています。はい。匿名の方ですね。レターありがとうございます。ご夫婦のね、関係の、プライベートのね、お話だと思うんですけれども、こうして、レターでね、ご相談いただいて、打ち明けていただいてありがとうございます。まさにね、このレターにも、藁にもすがる思い出と書いていただいていてね、なかなか、ね、きっと、周りにも相談しづらい？できない？その、話題が話題だけにね、誰にでもこう話せるようなことでもなかったのかなとも思うし、もしかしたら、こう初めて、この夫さん以外のね、方に話されたのは初めてだったり、本当に数人の方だけに話された、こう、お話だったかもしれないですね。これだけね、大事な話なのになかなか人に言えないというのも苦しいですからね。なのでね。まあ、まずこうしてね、勇気のいる話なのですが、ということで、レターね、送っていただいてありがとうございます。そして1歳年上の夫と結婚して丸3年の主婦です。で、スピード婚をしました。で、子供にも恵まれ、現在年子3人を育てています。すごい !3 人のお母さんなんですね。3児の母。結婚して丸3年でしょ？で、スピード婚。もう、目まぐるしいですね。本当に。これは僕の感想ですけど、勝手な。いや、もう、スピード婚、結婚もスピーディーで、お子さんもね、 年子3人で結婚して丸3年。もう毎年子供が生まれてるぐらいの勢いじゃないですか。まあ時間とここに余裕がないのは当たり前といえば当たり前ですが、で、まあね、それはもうお忙しい日々をね、きっと過ごされてるんだろうなっていうのはもう想像に難くないわけですけど、まあ、こう、スピーディーという言い方でいいのかな。こう、ね、スピード婚で、お子さんも3人生まれて、なかなかこう、ね、目まぐるしいというか変化もね、大きい、この数年だったんじゃないかなって思います。で、そんな中ね、こう、ただでさえ、お子さん3人に手がかかる、ね、こう、主婦ですということで、ね、お家でこう、子育て、もう、専念されてるわけじゃないですか。お一人で3人をこう、同時に面倒見てはるって感じなのかな、ご自宅では。まあ、すごいことやと思うんですよ。すごいですよ。まずそれがすごい。で、そんな中、もう子供のことでいっぱいいっぱいです。もう夫のことは知りません、みたいな。ぐらいになっててもおかしないぐらいやなとは思うんですよ。これは、こう、想像するにというか、そういう方もね、割と、いらっしゃって女性の方は、まあ、お母さんになられて、こう、お子さん生まれて、やっぱ子供のことでいっぱいいっぱいになる。というかもう、お母さんその、ホルモンのね、こともあるので、子供にやっぱ愛情注ぐわけですよ。だからもう、夫のことは知らんってなったりすることも多いんですよね。知らんというか、まあ、もう、かまってられへんみたいな。で、夫は夫で、その、かまってられへんみたいになるのが、まあ、寂しかったりとか、こう、愛情をね、奪われたように感じたりして、それでまた夫は夫のストレスがあったりとかね、なんかそういう状況はね、よく聞いたりもするんでね、するわけですよ。でも一方で、この匿名さんは、そのお子さん3人もね、こう、年子で生まれて、ってこう、そんな状況の中、こう、夫さんとの関係のことも向き合おうとしているというか、その大事にね、しようとしているというのが、もうどれだけパワフルなね、方なんやろうって。すごく感じました。もう、とさんもありがたいですよね。そんななんかもう子供のことで手一杯ですみたいな、あんたのことは知りませんってなってもおかしないところを、こうね、向き合ってくれよってね、向き合おうぜって言ってくれるね、そんな、こう、妻がいるっていうのは、愛されてんなーってなんかすごい思いました。なんかもうちょっとほっとかれてもね、仕方ない状況なのかなって思うんですけど、こう、向き合ってくれないって悩む？なんかこのね、愛というか、ありがたいなってなんかすごいね、感じましたよ。でもね、そういう匿名さんの愛が、夫さんにそのまま届いてないような感じはしますよね。全然向き合ってくれませんで、忙しい、疲れてるって、こう相手にしようとしない感じがある。これは寂しいですよね。これだけこうね、あなたのこと思ってるんだよっていうことなはずなのに、それを受け取ってくれてないって感じるのは寂しいし、そら悔しいよなーって感じます。で、どうにかなってしまいそうか。どれぐらい重いね、思い詰めていらっしゃるのかな。まあ、夫に変わることを求めるのも違うと思うので、勝手に寂しさや悔しさを感じている私が変わらないとって言っても、ねえ、寂しくて悔しいんだから仕方ないですよね。夫に変わってくれたら嬉しいですよね。でもなかなかそれは伝わらない。そもそも向き合ってくれないってなんかその土俵にも立ててない感じがしてなんか嫌ですよね。でもここでね、なんか私が変わらないとって、じゃあ変わりましょうって言って諦めましょうっていう話なのかって言われたら、なんかそれもね、僕はなんか寂しい気持ちにもなるし、まあ、それでいいのかなって。なんかもっとお二人で話し合えること、分かち合えること、なんか気持ちがね、伝え合えることあるんじゃないかなっていうのは思うし、お父さん何が起こってるんでしょうね。もともとこういう感じの方だったのかな。それとも3人目ができて、その後に初めて起こった 出来事なのかな。数ヶ月レスが続いている、忙しい、疲れている、やればすぐ妊娠すんじゃんっていうセリフも気になりますけどね。妊娠すんじゃん、まあ、これ言い訳的なことなのかな、それともなんやろ、またじゃあ4人目生まれんのみたいな、なんかそういうことも考えていらっしゃるんかな。今までがどうやったんですかね。あまりこう計画を立ててっていう感じではなくて、まあもう自然に任せてって思ってたら3人生まれましたっていう感じなのかな。じゃあもうその行為自体が割ともう子供に直結してるとしたら、お父さんもまあちょっとこうプレッシャーやったりね、気が気じゃない思いはあるかもしれないですよね。まあそれがね、本当の気持ちかどうかわかんないです。本当の思いかわかんないですけど、え、じゃあ4人目5人目って考えると、今経済的に支えていらっしゃるのは旦那さん、夫さんやと思うので、あの匿名さんが主婦なんでね、じゃあ4人目を経済的に支える5人目って想像すると、今もう3人の時点でどう考えていらっしゃるのかな。もちろんめでたいことやとは思うんですけども、なんかこうやればすぐ妊娠すんじゃんっていう言葉に、なんかそのお子さんに対するなんか思いとか、なんかその計画というか、別に計画はあってあるのがいいとかないのがいいとかいうわけじゃないんですけど、なんかその夫さんの描いてる思いとか、こういう人生にしたいとか、こういう家族にしたいっていう思いだったりとか、なんかそのあたりとどうすり合わせができてるのかなというか、なんかその辺気になりますけどね。もしかしたらその行為自体がいいとか嫌とかじゃなくて、なんかその妊娠するとか、お子さんが生まれるっていうところに対して、なんか今そこにゴーサイン出せないっていうところが直結していて、なんかもうそもそもそのもう恋自体嫌ですってなってるのかもしれないし、忙しい疲れてるっていうのも、もしかしたらお父さんは子供も3人生まれて、3人ですよね。それをこう支えていかないといけないわけじゃないですか。で、その分仕事も頑張らないととか、将来のこととかもいろいろ気にかけて、心配もあったり、気苦労もあったり、プレッシャーや不安や悩みがあったりするかもしれないですよね。実は最近仕事も忙しくなってきてるとかね。残業も増やしてるとか、わかんないですけど。何か夫さんが抱えている悩みとか、本音とか気持ちとか、何かあるのかもしれないですよね。何かあるのが、レスという形で現れてるとしたら、何なんやろうって思いますけどね。もしそうやとしたら、匿名さんも知りたいですよね。夫さんが何、ほんま何思ってんの、何感じてんのって。なんかこの向き合ってくれないって、背中を向けたり苦笑いして去られたりって、もうなんか話自体できてないじゃないですか。ちゃんとね、解決に向かわない、そもそも何が問題なんかとか、何思ってんのかすらわからへんってね。それは苦しいですからね。なので、ムットさんのそのなんか本当の気持ちっていうのを聞いてみたいですよね。多分何かね、そこに答えがあるんじゃないかなって思うんですよ。だからまあその、レスどうするみたいなね、そこの起きたことをどうするかっていう、なんか解決に向けてどうするかっていう話をするよりも、なんかほんまはなんか何感じてんのって、その、忙しいとか疲れてるとか言いたいぐらいなんなんて、やればすぐ妊娠すんじゃんっていうぐらいどんな気持ちがほんまはあんのっていう、なんかその部分をね、話し合えたらいいなって思うし、匿名さんもなんかそうなってること、今のこの現状に対してこう感じてるよっていうことも伝えていらっしゃるかもしれないですけどね、そういう気持ちを伝え合えるね時間ができたらいいなーって。なんか決して、なんかこう、気持ち悪い気持ち悪いっていうか、きっとね、なんかこうお互いがなんかお互いのことを思ってそうな気がするんですよね。 めちゃくちゃ。まあ、これは感覚ですけど。何か亀裂がね、生じたとか、こう、そういうことじゃなくて、なんかお互いがお互いのことを思ってのなんか、このなんかずれというかね、何か起こってるんちゃうかなっていう気がしてならないんですけどね。なので、まあそうね、大丈夫やと思ってます。こうやって向き合おうとしている匿名さんがいるからね。大丈夫です。ということも同時に感じました。いや、レターありがとうございます。そうですよね。なんかね、その最近さ、ヒロイン婚活塾も始めて、その、やっぱ結婚、幸せな結婚を応援したいなーってすごく、その思い。まあ、前もね、お話しさせてもらったと思うんですけど、こうね、この人と一緒でよかったなーって、この人と生きてきてよかったなーって思って最後を迎えられる。そんな夫婦、そんな人生をね、送る人が、こう、増えたらいいなーっていう思いがすごくあるんですよね。僕がそうやって生きたいから。だからそうやって望んでいる人。で、結婚を望む人って、幸せ望んで結婚するはずじゃないですか。きっとそうやと思うんですよ。幸せになりたいとか、幸せな人生を送りたくて結婚を選んでいると思うんでね。基本ね。だからやっぱ幸せになりたいし、まあそもそも人生って幸せで生きたいですよね。でも、夫婦ってやっぱりなんかこうね、夫婦やからこその悩み事とかもあるし、ぶつかることもあるし、そらもう人生ね、お互い背負って二人でね、生きていくんですから、そら衝突もありますよ。すれ違うこともあるし、僕らもね、たくさんあったし。で、そんな時に自分たちで向き合えたら、それは素敵なことやし、で、人のね、サポートとか助けも借りながら、本当の自分たちの気持ちに気づいて、それで、仲直りどころか、こう、絆をね、より深めていけるようなね、そんな関係になればもっと素敵やし、僕らはこう、いろんなね、サポートもあったり、心の学びも、経たりしてね、自分たちで関係作っていけるんやっていうのを知って、そうやってね、絆もね、より深めていける。で、深まってきたなーって、深まってるなーって、ますますね、感じてるし。そう。だからね、そんな、こう、僕が、かつて、そうやったからこそ、で、今でも向き合ってますよ、もちろん。今じゃ完璧かって言ったら完璧ではないし、またね、すれ違ったり、喧嘩したりということももちろんありますよ、夫婦なんで。まあ、でも、そう。で、僕らがね、そうやったからこそ、やっぱり、なんかね、世の中の夫婦、その、今、まさに夫婦で、例えばこの匿名さんのように、夫婦間の問題で、トラブル抱えてますとか、悩みがありますとか、そういう方にもお役に立てたら嬉しいよなーって、なんかシンプルに思ったんですよね。今、結婚相談所として、結婚したい人、幸せな結婚を望む人、これちょっとまたね、改めてお話ししたいんですけど、その、幸せな結婚をしたいよという方のサポートをしたいっていうのも、で、これから結婚したい人のサポートですよね。で、プラス、今もすでに結婚してる人のサポートもできたら素敵やなっていうのは、なんか、すって思ったんですよね。当たり前あ、なんか今思ったなんか当たり前のこと言ってそうな気はするんですけど。ああ、でも今夫婦、なんかその幸せ、あ、そうそう、僕のゴールっていうか生きたい生き方が、この人と結婚して出会えてよかったなーって死んでいく。そんな幸せとか感謝に満ちて死んでいくようなね。そんな人生を送りたいって。で、そんな人生をみんなにも送ってほしい。みんなにも送ってほしい。望む人にはね、その未来を一緒にね、作っていきたいと思ってるんですけど、それって、あ、そうそう、だからその未来に対して結婚相談所としてこれから結婚したい人、あるいは再婚して、リスタートしたい人に向けて、じゃあ次はね、こんな自分で、こんな結婚生活を送っていきましょう、こんな人生を歩んでいきましょうっていうサポートするのも、その、この人と出会えて 生きてきてよかったっていう未来につながるし、今まさに結婚している人が、その夫婦関係をより良好にしていったりとか、あるいは何かもトラブルとか問題とか、すれ違いを抱えているのであれば、そこを改善したり、修復したり、するサポートをするっていうのも、その最後の未来にもつながってるなって思うと、ああ、そっかーと思って。そっかー、うん、そうやな、そっかーって感じで。そうやんなーって思うわけですよ。いやー、だからそっちもやってみたいというか、興味があるというか、まあ僕がまさにサポートできるところだし、僕らがまさに、こう、いろいろ問題というか、すれ違いを乗り越えてきた、からこそお力になれるところもあるよなーって。それは結婚相談所だけじゃなくて、結婚したご夫婦のサポート、なんか、いや、なんかね、当たり前のこと言ってんな言いながら、なんかいやいやそうやんって感じなんですけど、いや、それやっぱ自分の使命の一つよなーってなんか改めて思ったんですよね。やし、やりたい。今夫婦とか、まあ、カップルの方もそうかな。そのパートナーの関係っていうところをサポートさせていただくことって、そう、だからこれまでの経験の中で、カウンセラーのね、スクールも行きましたし、いろんな心理学の研修も受けたりだとか、こう実践ね、こうしてきたんですけど、なんかね、カウンセラーですっていうのも、もちろんね、こう人のお悩みとかにこう寄り添ってサポートさせていただくっていうのも、こうすごくやりがいも感じてるし、向いてるなぁとも思うし、なんかこう自分のやりたいことやったり特性とかとハマってる感じもあって、ああなんか良かったなぁってね、すごい思うんですけど、なんかこうカウンセラーって言っても漠然としてるんですよね。なんか一体カウンセラーといってもこう何者なんやろうっていうのはちょっと感じていながらだったんですけど、今年だからその結婚相談所やってみようってなったことに引っ張られてなのか、まあそこが一個強烈にありますよね。で、それで、あ、なんかやっぱり夫婦関係一番大事にしてるよなって、自分がね、僕がね、夫婦とかパートナーの絆大事にしてるよなって、結婚相談所以外の場面でもいろいろ気づくことがあって、あ、それ大事にしてるわと思って。で、だからそれを大事にしていくようなことを仕事にもね、つなげていきたいって思ったんですよね、改めて。結婚相談所もやりながらね。で、だから、あ、カウンセラーとしての自分とか、カウンセリングをやる自分も、なんていうの?その、そういうこう、夫婦、とかパートナーの関係改善とかもっと良くしていくみたいなところにすごく関心あるなって、なんか今なんかその思いがね、わって出てきたって感じですかね。そこと繋がったというか、あ、そこをすごい関心あるよな、大事にしてるよなって。で、そう思うとね、なんか嬉しいんですよね。ああ、大事にしてるもんあるんや、あるんや、なんていうかな。言い方ちょっと違ったかな。まあ、大事にしてるよなー。なんか大事に、それを大事にしてる自分を感じて嬉しいみたいな感じ?なんか伝わりますかね。そう。で、自分が生きたい生き方にも直結していて、で、それを、そんな生き方を広めたい。それを望んでいる人のサポートをしたいっていう、それが結婚相談所っていう形やったり、で、今まさに結婚している人も何かお力になれることってあるんじゃないかなっていう、まあこのラジオでいろいろ活動してるのもそうかもしれないし、まあもはや YouTube だってね、こう幸せなこう夫婦を作っていく、そういう関係を伝えていくのに、こう、関係しているかもしれない。なんならまあ今までずっとやってきたことってそこと繋がっていたのかもしれないぐらいのね、思いはあるんですけど。まあとにかくね、なんかこう、 ちょっと自分の使命とかなんか生き方と何かこう繋がった感じがするのが嬉しいんですよね。うん。ちょっと自分の話みたいな感じになって、いつの間にか自分の話みたいな感じになってたんですけど、そうなんですよ。で、今回のこの匿名さんのレターも受けて、ああ、そっか、とか、ご夫婦のね、関係じゃないですか。こう、ね、今どう感じてんのかな、とかね、大丈夫かな、とか、やっぱ気がかりなんですよね。気になる。うん。ので、ああ、これ今回このレターのやりとりなんで、こう、一往復でしか難しいですけど、実際ね、お話聞かせていただいたらどうなんかな、とかね、やっぱちょっと改めて感じたりもして、まあ、なので、ちょっと匿名さんもし、聞いていらっしゃったら、なんか一度お話ししてみませんかって思いました。で、思っただけじゃなくて、本当にちょっと話してみたいですっていうことであれば、こう、お話も聞いてみたいです。なんかね、そういう形で、カウンセリングっていう形になるのかな？ちょっとね、一部の方にはね、ご案内したりしたこともあるんですけど、その個別のね、カウンセリングっていう形で、僕とね、直接お話ししてご相談したいよとか、話聞いてほしいよっていう方って、いらっしゃいますかね？もし、こう、ニーズというか、需要というか、ちょっと聞いてほしいよっていうことがあれば、ちょっとご意見ね、伺いたいです。で、これをね、なんかご意見をどう伺うかとか考えて、なんかそう、先ややこしくなってたんですけど、まあ、いいや、とりあえず。何らかの手段で連絡ください。ここから連絡してねとかね、ここから申し込んでねとかね、あった方が多分便利やと思うんですけど、まあ、一旦いいやと思って、なんか思いだけね、今思いだけあるんで、ちょっと聞いてほしい。特に、ご夫婦の関係とか、パートナー、カップルとのなんか関係性とか、それにまつわる、こととかの話にはこうよりなんていうかな関心というかなんかそういうもし方でねそういう方で実際なんか直接相談するかさておきなんか興味ありますとかなんか聞いてほしいですとかあるんやったらなんかこうアクション欲しいですね。何を聞きたいんやろなこれで。まあシンプルに僕とちょっと話したい人、聞いてほしい人、カウンセリングねして、こう興味ありますよっていう方、いらっしゃいますかっていうのをちょっと一旦投げてみたいっていう感じですね。ちょっとコメントなのか、レターなのか、なんか他の DM なのか、ここから言ってでみたいなあった方が絶対丁寧やと思うんですけど、まあなんか、もう、いや、一旦。もうこの思いだけで。何かこう、ね、このサービス立ち上げますとかでもないんで、ちょっとね、そういう方いらっしゃいますかっていう、ちょっと緩いね、投げかけということで、一旦じゃあ、そういう感じでお願いします。ゆるっとしていて申し訳ないんですけど。でも思いは本気です。やっぱりね、この夫婦の関係とかを大事にね、して生きていきたいっていう自分の思いがやっぱりあるのでね、そこのサポートしたいって思いは、本物やなーってすごく感じてます。それが結婚相談所っていう形やったり、あるいは結婚すでにされてる方やったりね、パートナーとお付き合いされてる方やったりね。これから結婚する方じゃなくて、今パートナー関係ある方のサポートもね、こうよりダイレクトにできてもいいよなーっていうのを感じたっていうことですね。はい。ちょっとなんか自分語りみたいなのが多くなってしまったんですけど、何の話？まあそういうことです。ありがとうございます。まあこの匿名さんのね、レター読んでなんかちょっと、改めて感じたっていうところもあったので、ありがとうございます。そしてね、旦那さん、夫さんとの関係もね、応援しています。もしね、ちょっとお話ししたいよっていうことであれば連絡いただければと思います。あ、でね、一つ、そうそう、心のシェア会もご案内しておきます。12月20日の土曜日のお昼2時からです。これ奈良のね、大和西大寺駅付近のね、場所で やろうかなと思うんですけど、これね、11月も実施しまして、第2弾ってことはないんですけど、昨年もね、やっていたので、第4弾、5弾ぐらいになるんですけど、11月に引き続き、12月も開催します。で、これね、グループでのカウンセリング体験に近いんですよ。まあ、カウンセリングのような、グループでみんなでこう話し合ってシェアして、今の気持ちとか、感じてることとか、お悩みとかがあればお悩みを打ち明けてみたりとか、初対面ではあるんですけど、意外と大丈夫なんですよね。意外と、なんか、もうその場、必要な人がこう集まってくるんですよね。なんかこう自分にとって必要な人がね、揃うんですよ。初対面なんですけど。だから他の人の話聞いても、あ、わかるとかなったりね。あ、過去の私やってなったりね。で、そんな人にね、こう、私はこうでしたよって言ってみたくなったりとかして、なんかね、本当に、はじめましてのはずが、なんかはじめましてじゃない感じというか、なんかどっかで繋がってるんですよね。この思いとか気持ちとか、人生というものがね、繋がってるんですよね。なんかそんな、なんか繋がりも感じるし、癒されたりとかね。なんか楽になったりね、楽しかったりとか。そう。なんか、なかなかね、普段、なんか、自分はこう感じてますよって、なんか、素直に言う機会とか場所ってないんですよね。こう、仕事で忙しかったり、家帰っても忙しかったり、なんか、必要なね、事柄のことばかり話したりとかね。相手に気使って本当のことを言えなかったりとかね。そういうこともやっぱ、日常だとあるじゃないですか。でも、この場、まあ、逆に言うと初対面、やからかもしんないですけどね。やから、こう、話せたりとかね。そうそう。だから、もしね、まあもうこのね、レターいただいた方も、こう、カウンセリングと言わず、このシェア会来ていただくのもすごいね、いいなーって思いますし、まあ他のね、お聞きの皆さんも、まあちょっとね、まあ年末にね、かけて、お忙しくされていたりとかね、いろいろ思い悩むことがね、あったりだとか、なんかモヤモヤすんなとかね、いろいろね、あったりもすると思うんですよ。まあ、人間生きてるってことですよね。今日も人間やってんなーとかね、思ったりするんですけど。そうそう。で、そんな時に、ちょっとね、こういうイベントに、グループのね、カウンセリングシェア会っていう形でね、参加して、自分の気持ちをそのまま話してみる。で、誰かの素直なシェアをね、そのまま聞いてみる。自分が癒されるだけじゃなくて、人のね、ため、とかその人のことを思うときってね、自分も癒されるんですよね。不思議なんですけど、だからそれをね、数人でやり合うからね、もうなんか相乗効果ですよね。自分もなんかこう、みんなからいっぱい承認のね、言葉やったり、こう眼差しやったりね、拍手やったり、こういろいろねもらえて満たされるし、で人のことも満たせるから自分も満たされるみたいな、そういう場やったりします。よければね、ぜひね、お越しください。前回もね、すごくいい時間でした。ある方はね、ちょっとね、人生の挑戦としてね、新しいことこれやってみたいんですけど、背中押してくださいって言ってね、来られました。で、みんなでね、頑張れって言って背中押してね、すごい、爽やかなね、表情で帰っていかれて、で、後日ね、その第一歩ね、実際踏み出してみましたっていうね、ご報告もいただいて、おめでとうございますってね、嬉しいことがあったんですけど、そんなね、方もいらっしゃったし、あるいはね、まさにご夫婦の関係でずっと悩まれていたですけど、なかなか人にも言えず、でも、シェアの場で、こんなことがあってって話しているときに、自分のね、本当の思いとか、本当に伝えたかったこととかが、ポロッと出てきて、それに気づいてね、涙されてる方もいらっしゃいました。いや、本当にね、なんか素敵な時間やなーってね、思います。はい。まあ、ぜひね、カウンセリングの体験としても、ぜひ、心のシェア会。まあ、グループでね、集まる楽しさっていうのもね、すごくあるので、大輝由美でね、開催しますので、ぜひぜひ、僕らにね、会いに来ていただければ嬉しいです。はい。という、ちょっとお知らせみたいな感じで挟まりましたけど、そのカウンセリングとかね、やっぱそういう体験もね、提供していけたら嬉しいなーって思っています。はい。 なので、心のシェア会もお越しいただきたいですし、あとはまあその僕とね、ちょっと話したいよっていう方、どうなんやろ、いらっしゃるのかなっていうところも含めて何かアクションね、何かアクションっていう言い方も雑なんですけど、いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。というわけで、次のレター行きましょう。ラジオネーム、島さん、メンバーの方ですね。いつもありがとうございます。こんにちは。猫ちゃんのことについて誰にも相談ができないので、ここで相談させてください。猫ちゃんが好きな人にとっては嫌な内容になるかもしれません。ご容赦ください。私のおばは動物が好きで、よく野良猫を保護したりしていました。しかし、避妊、去勢手術をしていなかったため、最初は2匹だった保護猫がどんどん増え、今では12匹ほどになってしまいました。最初は手術をするように言ってもお金がないと言ってやる気がなさそうでしたが、ここまで増えたことで、そろそろしようかなと思っているとは言うようになりましたが、全く進展がありません。私は今年、おばから2匹を引き取り手術をしたので、これ以上は飼えないし、もうお金もありません。私の母、過去、おばの姉はすぐ近くに住んでいるのですが、このままじゃ多頭飼育崩壊になる、なんとか手術しに行くように説得できないか、などと相談しても他人事のような感じで、全く協力してくれる感じではありません。もうどうしたらいいかわからなくてレターを送りました。他人のことなので私自身とは関係はないのですが、猫ちゃんもかわいそうだし、なんとかしてあげたいです。何かいい方法はないでしょうか。はい。島さん、レターありがとうございます。まあ、僕もね、猫を飼っている身として、その猫ちゃんも保護猫ですからね。もう直接保護しましたよ。もう家の前でもうボロボロになって泣いてるところをね、もう救出っていう形でもう直接保護して、じゃあどうするってなるわけですけど、まあ、もううちでね、迎え入れようかって言うて、まあ、今ではもう、今ではもうというかまあ可愛いですけどね。はい。もう当時ボロボロで拾ったことを忘れるかの忘れちゃうぐらいのね、もう馴染みっぷりというか馴染んでんのは当たり前か。何が痛かったんかな。まあもうとにかく可愛いですよ。可愛い猫ちゃんです。まあ地域の猫ちゃんのね問題ってあったりしますよね。去勢をしていないか。大変ですよね。難しいですよね。このなんか動物の保護猫はね、なんか地域の猫ちゃんやったらね、地域猫の活動とかね、あったりするんですけど、おばさんがこう、直接保護して飼い猫のような形になってるわけですよね。だからこう、なんか勝手にどうこうというわけにもいかないし、おばさんおばさんの思いがあるだろうし、でもね、もうおばさん一人の責任に負えない状況になってきてますよね、すでに。なんか去勢してなくて、うちの自由やろ、言って、それで一匹ね、飼ってます、みたいな状況やったらいいんですけど、それがもう増えに増え、もう12匹って、もうすでにおばさんもちょっとお世話、手負えてないんじゃないですかって思います。じゃあ来年また増えるのかって思うと、もうちょっと崩壊気味ですよね。心配ですよね、これ。まあ、まずね、島さんね、おばさんから2匹引き取って手術をして、買っていらっしゃるんですよね。もうありがとうございます、本当に。猫ちゃんのために。ありがとうございます。もうそれがね、島さんのできる、まず精一杯のことをしてるじゃないですか。だからもう素晴らしいですよ。ありがとうございますですよ。全国の猫好きの人、そして猫ちゃんからね、もうありがとうというお礼が届いて叱るべきやと思いますよ。だからもう島さんやることやってるんで、まあやることやってる。で、それぐらいのね、行動するぐらいの島さんやからこそのこう責任感とかね。おばさんもね、親戚じゃないですか。なんかこう、他人事じゃないというかね、放っておけないわけですよ。優しいなって思うし、責任感もあるなと思うし、猫ちゃんへの愛情もすごくあるなって思って。もうだから僕からはもうありがとうございますしか言えないし、ありがとうを伝えたい。伝えたいです。まあ、あくまでもおばさんの問題なんでね、島さんがもう、それになんかもう気を揉まれてってなんか苦しんでるのも僕は辛いので、 まあ、かといってほっとけない、ほっとけないか。ほっとけないですけど、島さんが一人で背負わないでねっていう、大丈夫ですよっていうのはお伝えしたいですね。で、家族といっても、まずおばさんのね、おばさんが一番の当事者ですし、もうお母さんも頼りにならへんか。もうお母さんの方がおばさんより近いですからね。なんかもうちょっと当事者立ってよって感じですし。まあ、あとはもう地域とかのね、問題にもなってくるかもしれないですよね。ちょっとね、僕は具体的なアドバイスとしてはわからないが、ちょっと正直な回答です。この猫ちゃんについてどうするかっていう。なんか、保健所とか、地域のなんか動物の保護団体とかに連絡した方がいいのか、してみてほしいですけどね。なんか、専門の人にちょっと頼ってみてほしい。僕はちょっとこうしたらいいですよっていう、その具体的なアドバイスとか専門の部分とかちょっとわからないです、正直。ので、そういう意味ではお力になりきれないなっていうのがちょっと心苦しいんですけども、申し訳ないです。ただ同じ猫ちゃんを愛する者として、苦しいです。飼育崩壊のね、問題もなかなか、猫ちゃんにとっても、その飼い主にとっても、地域にとっても辛いのでね。なんとかしたいなっていう思いは僕も共有、ね、一緒に感じています。まあ、なので僕やったらってことで、そういう地域のちょっとボランティアの団体のところに電話してみたら、保健所とかあれかな。なんかね、地域の猫ちゃんやったら助成金出たりとかあるんですけど、こう、飼育してるってなると、ちょっと違ったりもするんかな。まあ、ちょっとね、そういうところ一旦電話はかけてみるかな。専門の知識のある方のサポートをもらう。志麻さんが一人でどうこうできることの範疇を超えてると思うんですよね。なので、一人で抱えずに、サポートもらってほしいなっていうことと、志麻さんの苦しさとか、優しさとか、責任とかをね、感じて、僕も一緒に、どうしたものかなーってちょっと頭を悩ませましたが、ちょっとね、直接的なアドバイスっていうのは難しいので、専門のね、ところを頼っていただければ僕も安心やなって感じてます。何かね、また進展あれば教えてください。レターありがとうございました。はい、では続いて最後の方です。ラジオネームちーさん。おい。大輝さん、こんにちは。ありがとうございます。今日フェスティバルホールにオーケストラを聞きに行ってきました。オーケストラの方40人、合唱の方60人くらいの大規模なオーケストラは大迫力でとても楽しかったです。先日ね、なんか大阪でおすすめのコンサートないですか？でレターいただきまして、お答えさせていただいた方なんですけども、聞きに行ってきましたってね、ご報告いただきました。ありがとうございます。別日にインスタの広告でよく見るキャンドルライツというジブリのカルテットも聞きに行きましたが、それぞれの良さがありました。質問なのですが、演奏が終わった後、指揮者の方が退場した後、また戻ってきて拍手というのを5回くらい繰り返していたのですが、あれはどういう意味ですか？また聞きに行きたいです。おい、いつもありがとうございます。実際聞きに行ってね、もらって、なんかそのまた聞きに行きたいですってなってくれてるのが嬉しいですよね。嬉しいってなんかまあ僕がどうこうしたわけじゃないんですけど、まあ僕もね、オーケストラ、やってるというかやってたというか、まあ、好きっていうのもちょっと抵抗あるんですけど、まあ好きと言っていいか、一応好きなものとしてはね、良かったですって言っていただけるのは嬉しいです。抵抗あるって言ったのはね、なんかその好きって言ってもそれほど好きと言えるのかとかね、なんかそういう僕のジャッジがね、ちょっと働きまして。なんかこう、これ趣味ですって言いづらい部分あるんですよ。なんか、趣味はオーケストラですって言っても、なんかそんな曲知らんしとか、なんかもっと好きな人他にもおるしなとか、なんか勝手に比較しちゃって、なんか、まあ、好きっていうかまあ、ちょっと聞くぐらいやけど、ぐらいに留めたくなったりもするんですよね。なんか変な話なんですけど。趣味ですとこう、あまり大々的に言いづらいみたいな。はい。で、 質問ね。演奏が終わった後、指揮者の手が退場した後、また戻ってきた拍手っていうのを5回くらい繰り返してた。これはね、オーケストラあるあるでして、まあ大体やりますね、これ。僕もなんでこれすんねんって思いながらやってます。が、そういう慣習なので仕方ないですね。まああれでこう、なんかこう観客のね、感謝というかなんかこのブラボーっていうのを伝えるんですよね。なんかこう、一回オーケストラの演奏終わって、演奏終了しましたでお辞儀して、ね、舞台履けるじゃないですか。指揮者の人が。舞台履けて、それで、観客の人が、さあ帰ろうか、ってね、荷物持ってなんかバーって、去り出したら、ちょっと寂しいですよね。実際寂しくないかもしれないですけど、まあ、もう何回か、こうね、往復するっていうのがもう通例なので、それなしにね、去って帰ると寂しいんですよ、やっぱり。なんかこう、バーって去るんですけど、拍手鳴り止まず、指揮者の人はもう一回来て、で、演者というか演奏者の人をね、ソリストの人、こう、ホルンのソロ、この人です、オーボエのソロこの人です、とかでこう、一人立たして拍手集めてとか、なんかそういうちょっとこう、セレモニーみたいな、カーテンコールみたいなのやって、ほんでまた、ありがとうって去っていくんですけど、まだ鳴り止まないんですよね。んで拍手鳴り止まへんが、また指揮者やってきて、またそれでブワーってなって、ほんでまたみんな立って、わーってなって。ほんでまた、もう出ていったか思ったら、またやってきて、ほんでまたお辞儀して立って拍手はやってっていうのをやっぱ繰り返すのがオーケストラの最後なんですよね。まあそういう、なんか礼儀みたいなもんですよね。マナーというかね。で、そっからなんか、アンコール始まったりもするんですよね。曲によっては。曲によってはというかその、コンサートによっては。あれ始まるとまた嬉しいですよね。お、アンコールあるぞみたいな。で、わーって拍手して読んだからではないですけど、まあ読んでそのままアンコールなしで終わるコンサートはあるんですけど、わーって拍手してたらさあって言ってまたなんか楽器持ち出してね、アンコール始まることもあるんですよね。そう。だからやっぱりね、こうありがとうってね、いう気持ちを拍手でもうとにかく伝えていくっていう。で、まあ大体指揮者の人が、こうバーってやって、最後、オーケストラのコンサートマスターっていうバイオリンの一番前に座ってる人が、まあそろそろやな、いうので、もう、深々とお辞儀したら、オーケストラも去っていくっていう、まあそんな流れになってます。まあ礼儀というかマナーというか、なんかそういう慣習って感じかなって思いますね。そういうもんなんですよ。あれなんなんてね、やっぱ思いますよね。わかります。あ、で、ちなみにね、僕は演奏者側でその舞台座ってたことはありますけど、やっぱ拍手バーってなんか長いことしてもらえるのは嬉しいですよ。なんかさーって終わって帰っていくんじゃなくて、なんか帰ってもまた拍手あって、また指揮者来てバーってなってみたいなのは、演奏者側としてもちょっと嬉しい気持ちはあるんで、まあまあ、そういうもんですね。はい、ちーさんレターありがとうございます。またね、なんかコンサート行きますよとか何かあったらぜひぜひ教えてください。はい、というわけで今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。なんか思いがけず長めの放送になってしまったんですけど、なんでこんな長なったんやろ。なんか喋りすぎた喋りすぎてますね。はい長なりました。ですね、まあそうですね、まあ、僕、そのカウンセリングっていう形でちょっとお話ししたいよとかね、話聞いてほしいよっていう方、もしいらっしゃったらちょっと反応いただきたいなっていうのと、あと心のシェア会12月の20日土曜日にね、予定しているので、こちらもあの放送の説明欄にね、URL 貼ってますので、ぜひお申し込みいただいてお会いできれば嬉しいなと思うのでよろしくお願いします。あとレターですね、引き続き募集してますので、ご相談とかご質問何でも大丈夫です。お気軽にお寄せください。はい、というわけで今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。